2026年2月12日木曜日、時刻は午前8時20分になるところです。さて、精神医学的面接第2章、面接の場の構造を作るに入っておりまして、前回に続いて講義はこうつながっていきます。精神科医専門家は何を証明すればよいのか。期待通りの役を果たすことである。もっともこの期待が道理にかなっている場合、少なくとも意味がある場合のことだ。面接の過程で患者依頼者が、なるほど、本当に自分を扱える専門家的力があるわいという感銘を抱くようなことを何か体験すれば、それで果たしたことになる。ちょっとここで考えてもらいたい。皆さんが理解のある人だと感じる人たちとはどういう人たちであるか。理解のある人とは皆さんを専門家的に扱える人のことだが、そういう人は皆さんを十分尊重する人である証拠を明示していることにお気づきだろう。そういう人と出会うことは誠に有意義な事態である。身近にそういう人を持つことだけで一つの特権を持っているようなものだ。専門家に尊重されるということは、体験してみれば実に感銘の深いものだ。一般的な形としては、同じ一部屋の中で対等の仲間扱いをして価値感情を授けてくれるのだが、そういう形ばかりでなくって、論議において重い心の傷を受けるかもしれないことをあらかじめ警告してくれるとか、さらには治療の節目節目でもしあることを知っていると良くなったという気になれるのに知らないという場合に助け舟を出してくれるという形で、この尊重を示すこともある。他にもまだまだあるだろう。言い換えれば、こちらが気持ちの良い扱いを受けたと感じる場合である。それは第一に、こちらが自分には人の手を煩わせるだけの価値があるのだと思うとき。第二に、こちらの自己価値観、安全保障感の相手がいることによる障害を相手がはっきりと意識し、それに敏感になってくれているときである。だから患者依頼者が安全保障感を脅かされたり、不安を感じそうな分野や話題に触れそうな質問をするときの精神科医専門家は、質問には不快感が伴うことは十分意識していて、ただその情報を知る必要がどうしてもあるわけだということを匂わせるようなちょっとした準備運動をしなければならない。すなわち、患者依頼者に自分の心をしっかり支える準備をしなさいとちょっと警告するわけだ。精神科医専門家の方が日常をもっとありふれた、取るに足らない些細なことだと思っていることに、患者依頼者が不安を感じることもある。 そういう時は、こういう話にはびっくりなさいますか？と聞くとよい。患者依頼者が、はあ、はい、どうもそうなんです。と言ったら、ああ、正直な人は皆そう言われますね。と返そう。このように相手に対する敬意と相手の安全保障感への配慮を持つことが対人関係の専門家であることの第一条件である。精神科患者あるいは精神科に準ずるどういう依頼者も皆仕事をしてくれる面接者にこの資質を求めるものである。依頼者がこれを発見できなければ家庭医がどんなに精神科医の提灯を持ってくれても吐かない。面接の場が良くなったり面接の結果が素晴らしいものになることはない。とここまでにしましょうかね。文章がここで切れてまして、次からちょっとまたテーマが変わってくるようで、やっぱりこの今日のところのこれはそうですね、専門家、まあ、この本精神医学的面接は専門家 の、 その人を支える場面ということですから、でそこに来られた方に対してその専門家があなたをすごく尊重してますよと、上から目線ではなくて本当に話をお聞きしたいですね、あなたの今悩んでらっしゃることはと、本当にそのここにある自己価値観安全保障感、これを相手が感じ取れないと面接は、ね、最後のところの面接の結果が素晴らしいものになることはないという、もう改めてこの付箋をつけましたが、また筆者メモのところにこれはちゃんと書いておこうかなと思います。といったところで時刻が午前8時28分になるところです。以上です。